第5週目、今日はタナマンだ昼間だけどやらないと拍手イエーイ。どうもどうも、いつもと様子が違うじゃないかってね。いつもね、なんかヒーリングのふわーってした音楽が流れて、シンガー茜がお届けするって始めてる、第5週目シンガー茜の癒しの部屋へ皆さんようこそ。ありがとうございます。もうヒューヒューね、大好物なんで、笑い声とヒューヒューとね、よっあかねとかね、言っちゃってください。もうぜひ応援よろしくお願いします。第5週目は今後、公開収録&ライブで皆さんに癒しをお届けしようと思っております。どうぞよろしくお願いします。お客さん、はい、ありがとうございます。さてさて、じゃあね、早速、本日のゲストさんをご紹介したいと思います。聞いてびっくり、本当だからね、近藤雅彦さんです。
こんばんは、こんにちはですね。こんにちはですね。
こんにちは、
こんばんは、こんばんはです、はい、こんばんは。
近藤雅彦さん、はい、ギャグじゃないんですよ、芸名じゃなくて、はい、本名なんですね。俺の方が先だったぜ、イエイですね。あいつがパクりやがったんだけど、なんならジャニーさんがパクったかも。
そんな有名じゃ、有名じゃないですよ。
適当なとこでプロデューサーピーピー入れといてください。字が違うのね。
はい。
みやびに、はい、今日彦星の彦でございますね。みやびなお方でございまして、なんだっけ、超大ベテランのバリバリのガチのサラリーマンさんでございます。何年お勤めでしたっけ、
会社。
はい、
36年
ですかね。36年って、はい、生まれた子が36歳になるんやで。当たり前やけど、すごくないさね、36歳、一つの会社で勤め上げるって、すごい、上げるというかね。
いやいや、
すごいですね。
そんな大したことないですよ。
はあ、
大丈夫ね、大丈夫。
私何個変わったかな、続かなくて。
それぞれですよね。
最短1日とかありますけど、いや本当にもうないなとか思って、すごいですね。素晴らしい会社の、部長さんをやっておられます。本部のね、合ってます。
本部長さん
なんで、ごめんなさい、すみません、私の上を行かれましたけども、ね、そんな近藤雅彦さんですが、実はもう超音楽通でございまして、年間何本ぐらいライブを見に行かれるんでしたっけ。
そうですね、
はい、
1年が56週とすれば、まあ、7、80ステージは 見てますかね。
7、80ステージ、うん、すごい。しかもね、まあまあ一流さんが好きなんですね。というか、その一流から
超から一流ですか
ね。
でもそんなことないですよ、若い方々も
来ますけど ね。若い方々ってどなた
を。いや、若い方々っていうか、やっぱりそういうアマチュアで頑張ってる人とか、
あ、そうね、そういうのも入れて、
そういうのも入れば、でもやっぱりちゃんとお金を出して、
はい、
それも
チケットピアとか
高いお金を出して、で7、80は聞きに行きますかね。
すごいですね。すごいでしょ、はい、びっくり、いやいや、びっくりの拍手。
そんなことない。
びっくりの拍手、ねえ、武道館とかね、いろんなところ行って、全国やっぱり追いかけて。
いや、それはそのミュージシャンによってはですけどね、
はい、ですね。一番やっぱり大好きなアーティストは、ミュージシャンはどなたになるんでしょう。
もう愛してるを超えて尊敬まで行って、その上に神的存在まで行くと、
はい、
スティービー・ワンダーさんと、
なるほど、
うん、あとは走りでもやっぱりポール・マッカートニーさんは全ステージ行きますかね。
そして取れる、チケット取れちゃう。
まあいろいろ、それは年の功で 表もあれば裏もあるみたいな、そういうのも含めてですかね。
政治的権力的ないろいろな、はいはい、すげえな、はい、かっこいい、はい、そうなんですね、はい、すごいな。ボール・マッカートニーとかね、うん、取れなくない？
そもそもね、なんとかなるんですね。
なんとか、はいはい、ひょうひょうとおっしゃる感じでございます。そうなんです。
でもそこには汗だくですよ、もちろん。
あ、そうなんですね、
汗だくで必死にもう骨の友達の友達みんな友達みたいな、
あ、すごい、
そういう感じですね、
はい、あ、そうなんですね。
ちょっと一杯飲みます。
どうぞ、はい、召し上がってください。皆さんもお飲み物ご遠慮なくね、おかわりもいっぱいしてね。でなんかちょっとフードもあるみたいなんで、
お、
そう、はい、今日はね、五反田にあります、ちょっと会場の名前を今言いたいからちょっと待って近藤さんなんかつないでおいてください
マジマジ、
あ、ひらがさん、もう一回言って、はい、ひらがスクエアさんで公開収録の行っております
。すいません、
オーディエンスの皆さんがもうねとても協力的で私は愛しています、ありがとうございます。はじめましてはじめまして、はい、そんな中お届けしておりますが、そうだな、まあ一番の、思い出に残ったコンサート、
うん
で一番決めるの大変かもしれないですけど、
モデルのことコンサート
だって延べじゃないですけど、どれぐらいだか年間に70いくわけでしょ、
うん、
それを何十年やってらっしゃる、サラリーマンになる前から、
うん、
学生時代から
ですよね。いや、学生時代はそんなお金ないじゃないですか。
ああ
やっぱりお金が そこそこね、
はい、
もらえるようになったのはやっぱ30代後半ぐらいからとすれば、
はい、
そこからこんなペースですかね。
あ、じゃあ計算ができないので早くしてください、
はい、一番何一番好きな、え、一番印象残ってる、
まずどれぐらい、全部でどれぐらいになるんですか。30年として210、300ぐらいか、
うん、そうかな、
300ステージの中のちょっとトップ3ぐらい、
うわ
3、1でいいやどんな、
それ1の難しいですけど、
やっぱり
でもさっき言ったアーティストでどうしてもインスパイアされてる人がいるわけでしょ、
はい、
でさっき言ったスティービー・ワンダーさんでも10年以上日本に来てなくて、
あ、そうなんです
ね、最後に来たのがもう11、2年前の幕張だったので、その前に、
はい、
新日本フィルハーモニーかなんかのそのオーケストラをバックにして自分のバンドでやったコンサートやってるんですね。これはすごかったかな。
泣いちゃいました。
あ、もう必ず泣きますね。
泣かない正彦が泣いた一日だったんです。
いやいや、泣くのと同時に、はい、よくご存知でしょうけど、
はい、
一緒に歌っちゃうわけですね。
そうなんだよね、歌っちゃうよね、
ハモっちゃったりしちゃうわけで、
そう一緒に歌ってる気になっちゃうもんね。
そうするとどうしても、うん、ご近所にご迷惑をかけるわけですよ
だいぶ音量高めで歌われる感じなんですね。
で怒る客層のアーティストと一緒になってもいい、はい、これが意外と分かれますよね。
あ、そうなんですね。
どんな特例えば矢沢の A ちゃんの時にはだいたい傾向としてこういう人とかあるじゃないですか、はい、
あ、やっぱみんなでこう歌う感じですか。
だからそれもちょっととんがってる人とか、
はい、
昔のやんちゃ系、
はい、
やっぱりアーティストによって客層ってものすごく違うでしょ。
そうですね、
今で言うと
しっとりじっくり聞きたい、
うん、クレイジーケンバンドなんてどっちかというとこっち系の人たち集まるし。
あ、そうなんですね。
スティービーさんはもう老若男女というような、
はい、
ポールさんになるとまあ本当に僕よりも上の人たちばっかりになるし、僕はリアルにビートルズは知らないので、
はい、
やっぱそれによって変わりますよね。
なるほど。
でビートルズ系の人はうるさいですね。
うるさいとは、
うるさいわよ、
あ、怒られちゃう、
怒られちゃう系TV さんはあんまり怒られる、
怒られた
記憶はないかな。
黙っててと、
うん、
ハモンじゃねえと、
そう、うるさいよと、
聞こえねえだろうと、
うるさいよと、そういうそこまで言われ、そこまで言われ
すごいですね、
ことはありますね、東京ドームでね。
うわ、そう、でもやっぱり歌いたくなりますよ。
なりますよね、うん、でもあと例えば音源ってスタジオの場合はどうでもできちゃう。ライブはやっぱり、
はい、
生なの で、
そうです、ね、
ライブに強いアーティストのが好きなので、
はいはいはい、
それでこの人ってこのグループってライブこんな強かったんだっていう意味で印象に残ってるのはイーグルスかな。イーグルスはこんなライブ強かったんだっていうのはちょっと感動しましたかね。
もうその例えば CD の、 そのアルバムでは聞けない音がもう、うんうん、やっぱりもう生だからこそみたいな音が急に始まるとか。
これラジオだからあんまりねぶっちゃけ言っちゃうとまずいですけど、
どれぐらいかぶっちゃけてもいいよ。
某アメリカでグラミーまで取ってる有名なコーラスグループが武道館で口パクでしたから、前から3列目でずれてる、嘘こいつら口パクかみたいな、もうめちゃくちゃ有名なグループですけど、まあこれはあんまり言っちゃまずいですよね。
あ、言っちゃったね、どうしよう。
いやいや、でもわかんるかな。
あるんですよね、やっぱ
そういうのありますよね。
ちょっと喉の調子が良くなかったんかな、
うん、どうでしょう ね、そういうのも経験ありますかね。
そうですね、やっぱりでもなんかそういう方々のってチケット代といいますか、変な話結構高値じゃないですか、いわゆるね。
高いですよ。
高いじゃんね。で前の席ってなるとまた S 席とかでしょ。で口パクかいってなりますよね。
なりました ね、
ね、
その時は
元取れてない感じ、
二度と行かないなっていう。
次行ったら喉の調子治ってるかもしれない。
いやいやいや、後で聞いたら有名だって言ってたけどね。
そうなんだ、
そのバンドは実は有名だっていう、
でも知らんで行ったんや。へえ、どんまい。
そうそうそう、どんまいどんまいと思ってねえし。
思ってないですけど、思ってねえし。でもやっぱりステージのやっぱ作り方とかねはもう一流ですしね。
そういう意味では、
うん、
もちろん音を聞きに行くんだけど、ショービジネスって全体じゃないですか、
はい、
ステージの構成照明すべてでしょ、
うんうん、そ う、 ですね、
そういう意味では、
はい、
あ、うん、異論のある人いるかもしれないですけど、その周りの照明音響、
はい、
多分トップはユーミンですわ。
あ、
ユーミンさんやっぱすごいです。
いいね、ほら入った。
あ、入った、ありがとうございます。ユーミンはすごい。
あ、そうなんです、ね、
ユーミンはすごい。
あ、そういえば中島みゆきさんの夜会もね。
あ、中島みゆきさんの夜会もすごかったですね。
あ、でちょっと具体的に私あの行ったことないんですけど、はいはい、どうすごいんですか。
まずもちろんあの全曲彼女のオリジナルっていうことがありましたでしょ。
そうですよね。
でちゃんと役者を演じてらっしゃるので、だって ボーカリストじゃないですか、
はい、
でそっちはプロではないはずなのに、
はい、
ハートこもってたし。
あ、それはみゆきさんの方。
うん、もちろんその周りの人はみんなスタッフはプロでしょうけど、
夜会ってあのあれ物語と
毎回違うみたいですよ。
その、うん、なんてお芝居と歌ですか、うん、
だから
ミュージカル、
もうミュージカルっぽいですね。
歌いながらセリフ言うみたいな。
あ、そういう意味ではセリフはちゃんとあって歌が挟まれてるって感じかな。
どうしてなのみたいな感じになるわけではなく、
だわけでセリフはちゃんとこういうセリフで、うん、場面場面でポーンとこう
その場に
ソロの歌が入ったり、かぶせのハモリの歌が入ったりみたいな、そんな感じですかね、前回はね。
で、あ、でそのお話に合った曲が毎回作られるっていうことなんです。すご
すごかったですね。
ユーミンはどんな感じだったんですか。
ユーミンやっぱりその、まあ、決してそのボーカリストとしてっていうのもあの人作家さんとかそういう意味ではすごいじゃないですか、はい、やっぱ旦那がやっぱりすごいので、
はい、
その全体のショーとして見たときに、
はい、
照明だけで感動しますね。
照明だけで感動するってすごい、
うんうん、この曲でこういう風に当ててこうするんだでもうドーンですね、
はい、へ
っていう気がしました。
つかまれちゃいますね。じゃあもう
日本の中では
もう
初っ端からガツンときますね、あの人って。
へ
っていう気がしました。
そうなんですね、はい、でやっぱりこう演出なんと出演されるその方の人数も半端ないですよね。ダンサーとか
確かにね、
ね、
サーカスとかね。
そうそうそうそう、サーカスやっちゃうんです
もんね。シルク・ド・ソレイユやっちゃうんだから。
そうそうそうそう、
意味わかんないみたいな、
ね、
今年すごいみたいですよ。あの苗場で毎年サーフ&スノーっていうのが40回目とか、はい、記念すべき時でなんかすごいことやるという、
あ、
ことを言ってました、この間。
あ、そうなん、あの、はい、あの、なんか告知、ユミが言ってたみたいな言い方で。
言ってました。
そうなん
うちのユミが。
うちのユミが
言ってた。誰だ、それみたいな。
言って。もう、マッチもボケれるんだね。 時々ね、いやいや
上がってます
ボケさせられるっていうね、かわいそうな感じですけどそうなんだ。でじゃあ、例えば、あそういえば、ね、大学の時にギターをやってらっしゃったというか、
僕今58なんですよ。で僕のちょうど中学の頃からギター弾ければモテるという非常に不純な動機でポロンポロンギターを始めたのが中学2年で
モテた。
いや全然結局モテないんだけど、
都市伝説かい
都市伝説
だからそうなんですね。
高校に入ってからですよ、そういうちょっと人前で勇気を振るってみたいなのは、
うん、あそうなんですね、はい、でサークル大学に入られてサークルに入られたの、
サークルもちょっとだけですけど、
あちょっとだけ
もう自分たちの高校の時からの仲間みたいなもんですね、はい、アマチュアバンドってもう典型な
バンドをやって
バンドやってたんですね。
あでもそうなんですね、うん、
でもなんか最後はもう社会人になったらこんな遊びはできないと思ったので、うん、
はい、
それが4年の最後春就職活動する手前まで、うん、
はい、
最後その中野でしたけど、
はい、
全曲オリジナルでそのリサイタルっぽいことをやるのが夢で、
はい、
一応曲がどうクオリティは置いといてですよ、
はい、
それをやって終わりっていうそんな感じ。
何曲ぐらい、
15、
15ぐらいですかね。すごい、全部オリジナルで、
まあまあ一応数十曲はこれでもあったんですよ。覚えてないです
けど、すごいですね。
もう足を一回洗っちゃったのでね。
あ、うん、なるほど。
そうですね。
そうか、そのやっぱ ギターがお好きなのでやっぱギタリストさんとか、
うん、
まあ、ベーシストさんとかもうなんかもうこの人大好きっていう方がね、
難しい質問それたくさんいるのでね、困っちゃいますね。
中でもじゃあ誰に会えたら一番嬉しいですか。
あのさっきのスティービーさんボーカリストではなくてってこと。
そうギタリスト、
ボーカリストではなくてか、
うん、
あのミュージシャンってことですよね。
そうですね、
要はね、
うんうん、
ミュージシャン、ジャズ系のバンドでフォープレイっていうバンドがアメリカのバンドがあって、
はい、
そこのベーシストでネーザインストさんっていう人が僕は好きで、
はい、
これは要は有名なあれはエリック・クラプトンのバックは常にそのベーシストがやるんですけど、
うんうんうんうん、
その方が好きですかね。その歌心のある演奏をするっていう意味ですけど、
あやっぱりね、あの、うん、ビートが違うんですよね。またちょっとね、
違いますね。
ちょっと溜めるとか、
結構その横揺れより縦揺れが好きとか、
はい、そうですね。あ横揺れ縦揺れちょっとぜひあのお客様にあのご説明を。
あの日本ってやっぱりね、日本の音源というのはね、
はい、
どうしてもその音頭とか、
はい、
盆踊り的な、
そうですね、
どっちかというとこう肩を組んでこういう横揺れでその拍子を合わせるみたいなリズムもそういう形で、
はい、
とのはこういうこういうというのは難しいですけどね、
うんうんうん、って感じね、
ノリがこう縦に揺れてくるっていうのはこれも抽象的で難しいですかね。
そうですね、
そういう
あとこうなんか表か裏かでもね、
拍子が温度ってのは頭拍子でこうやるの、んたんたっていうのが好きですか ね、
うん、
ね、どっちかっていうと、
ね、
いい例ですよ ね、
うん、そ, うですね、
そういう音源がどうしてもそうなると欧米系というか、まあ、アメリカの音楽が、
うん、
元は僕イギリスから入ってますけど、ビートルズから入ってますけど、やっぱりアメリカの音楽はそこが好きですよね。
今日はもう素敵なお話あっという間だよ。もう
あ本当です
ねよく喋るね。嘘嘘嘘嘘嘘
ちょっと結構遠慮してないか。
すいませんすいません、
はいはい、
あの話がね、
はい、あ
のとてもあのお上手なのでというか
とんでもございません、
面白いので今日はねゲストにお招きしました。いいお話をお聞かせいただいてありがとうございます。本日のゲスト近藤雅彦さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。失礼しました。
この後のライブもお楽しみに。ありがとうございます。ではここからは、お悩みを、はいね、7月7日七夕だからね、占いみんなの願いを叶えようよって思って、あの私シンガーでもあり、まあ、ヒーラーのもやっていまして、ヒーラーってどんなことするのかっていうと、あの、まあ、癒す治す、ヒーリングって癒す治すっていう意味なんですけど、 その方の私がやらせてもらうのは、心にちょっとお邪魔してといいますか、心の中のコリをほぐすお手伝いをさせていただくんですね。で、それこそ先ほどの話じゃないですけど、俯瞰するお手伝いをするというか、こういう見方もあるんじゃないとか、あとその方のやっぱ運勢とかね、お誕生日から、占ったりで、あと私ちょっと感じる人なのね、スピリチュアル的なことを感じる人で、そういったこうヒントみたいなのがポンってやっぱやってくるので、それをお伝えしたりします。怖くないからね。ちょ引いてんじゃねえ。ねえ、そうなんです。今ね、ここに 1,2,3,4,5 本当にいいの足していいよ。出してないけど、やっぱり出したくなった方います？出しちゃえよ、ゆう出しちゃえよ。ね、ここから時間の許すまで、一問一答で、ちょっとヒーリングというか占いとかさせていただきたいと思います。お名前は言いません。お悩みだけね、ちょっと読み上げさせていただきます。じゃあお一人目、じゃん。はい、今年の運勢を占ってください。
了解です。
今年の運勢ね、これね、これは私は、運勢は、数比といって、運命数を出します。運命数って何かというと、生年月日に出てくる登場する数字を全部足していって一桁になるまで足すんですね。11になる人と22になる人はそこでストップするってやつです。で、その方のお誕生日と年齢で運勢が分かってきます。で、この方の運勢は、今年はね、お誕生日がね、来たら、今年の運勢はもうね、9年のサイクルの中で一番おしまいの年なんですね。で、来年の お誕生日になったら9年サイクルのスタートがやってくるんです。で、なのでぜひね、なんかすっごい散らばってる、片付けてください。いろいろなものを、いらないものを捨てる、ザ断捨離の1年と思ってください。何を捨てるってね、物だけじゃなくて、あと人間関係、もうなんていうかな、しょうがなく付き合ってる人とかがいたら、もうその人とはだんだんこう疎遠になる、あえて連絡を取らなくする、誘われてもなんか用事あるって嘘ついていかないみたいな、そう、もうなるべく会わないようにする。そうやってこうだんだん会わないようになっていけば、運っていうかね、波動みたいなのがみんな出てるんだけど、ちゃんとすれ違ってくるので、だんだん離れられることになる、離れていけるようになるんで、すごく楽になります。で、皆さんに言いたいんだけど、何か問題が起きたら、その問題を解決したいじゃない、したいじゃないですか、ちょっと言うと。だけど楽しくやってたら勝手に解決するからね。これなんか不思議な話なんですけど。で、あと自分をまず一番大事にすること、自分の気持ちを大事にすることが一番大事なんですよ。で、こうやって誘われたけど嫌だなって思ってるのが本当の感情なんだけど、付き合いあるしなと思っていくと大概いいことはないんですね。で、さっき言ったみたいに、もう嫌だなと思ったら、どんな素晴らしい方、周りがそんな風に言ってるかもしれないけど、やっぱり用事をなんとか作ってそっちに行っちゃってください。で、とにかく自分のことを大事にする練習を日々やっていくと、どんどんあなたにぴったりな人が現れてきます。素晴らしい縁がつながってくるし、こういうことが起きてほしいなと思ったら速攻叶うしね。これ絶対なんで、ぜひ自分の気持ちを大事にするっていうのをちょっとやっていただきたいなと思います。で、先ほどの方の運勢のキーワードになることをね、ちょっと答えたいと思います。エンジェルカードといって、天使だけが出てくるカードで占います。さあ、そんなあなたに、 もうね、あなたの、まあ、サポートっていうカードがね出ました。後でねご覧いただきたいと思いますが、もうあなたはもう自立できてますと言っています。気持ちの上で。だから、自分が何をできるか、自分が何をしたいか、にとにかくちょっと集中をしてみてください。例えば SNS とかに時間を割いてるとしたら、それを一回ちょっとやめて、ちょっと見ない一週間を過ごしてみて、自分といつもちょっと対話をしてほしいんですね。どうしたい？あなたどうしたい？私こうしたい。じゃあそれに見合ったことをやっていこう。ちょっとでもいいです。お寿司食べたいなと思ったらすぐ食べに行けばいいんです。映画見たいなと思ったらすぐ見に行けばいいんだよね。で、なんかうわーって叫びたいなと思ったら一人でカラオケ行って叫んだらいい。で、その思いつくことを全部やってたら、どんどん自分との対話が進むので、それが自立への近道です。で、親とか兄弟とか友達とかの意見を一旦シャットアウトしてください。自分の言葉をいっぱい聞いて、いっぱい書き出して、今ねスマホがあるからスマホのメモ帳の中に書き込むでもいいし、そうやってちょっとやってみてください。で、行動するってよく言うんだけど、今日は寝たいと思って寝るのも行動だからね。今日眠たいなと思って私を 寝かしてあげようって思って寝るのも行動なんで、何にもしてなくてごめんなさいとか思わなくていいです。私が寝たいんやから寝ますでいいです。今日は休みたいな、お仕事があってどうしても外せないときはしょうがないけど、それが終わって、フリーな時間になったらたくさん休ませてあげる。とにかく自分をねぎらう、自分を大切にすることにちょっとずつ集中してみてください。以上、あかねさんの占いのコーナーでした。ありがとうございます。はい、さあここからは、ライブになります、セッティングしますので、皆さんちょっと楽になさっていただいて、時間をお待ちいただきたいと思います。ここまでありがとうございました。
ありがとうございます。今回も皆さんね、楽しんでいただきましたでしょうか。フェイスブック大山あかねでやってます。本日は、インディーナイト第5週、あかねの癒しの部屋から占いから、ゲストの近藤小斉さん、ありがとうございます。出演者のみんなはどこだね。お帰りください。